はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、努力は夢中に勝てないというね、お話をさせていただきます。本題に入る前にちょっとだけお知らせをさせてください。私の毎日更新しているこのラジオ、ボイシーを中心にお話をしてますが、YouTube でも聞くことができます。で、それを今日からですね、ポッドキャスト、そして、スタンド FM ですね。こちらの方でも聞けるように、いろんなところにマルチ配信するようにしてみました。また原稿をインスタグラムにアップしてますが、その原稿をブログ記事にもして、いろんな形でね、いろんなメディアで、このコンテンツ楽しんでいただけるように、横展開してみますので、ぜひですね、あなたの生活に合った形で、今後バスケの大学親しんでいただければと思います。よろしくお願いします。さて、今日の本題ですけれども、努力は夢中に勝てないということで、この言葉、いい言葉ですよね。古くは孔子の言葉だそうで、まあ、努力を努力と思っている人はですね、努力を楽しんでいる人にはかなわないという、そういう意味だそうです。で、バスケの練習でも全く同じことが言えるなというふうに思っていて、まあ、この練習をやればね、辛い苦しい練習を乗り越えれば、こういう技術が身について試合に勝てる、だからやるっていうね、まあ修行的なね、感覚でやるよりも、まあ、とにかく楽しいから毎日やってると、もう好きで好きでしょうがない、でやめろって言われてもやってるというような、気持ちの方がですね、上達もするし、結局勝率もいいんじゃないかなって私は常々思うわけですね。で、昨日、ボイシーの放送で、コメントを、まあ、たくさんいただいてね、後のチャプターで、読み上げていくんですが、まあ、二人の質問じゃないや、コメントをですね、先に取り上げたいと思います。まず一つ、影島さんですね。以前もお話があったと思いますが、時期によって意識したいことを変えて、それを繰り返して練習してもいいと思いますか？と。だんだん練習が更新されていくイメージですっていうね、コメントを影島さんからいただきました。ありがとうございます。で、これはもちろんそうしていくべきだと思います。まあコンセプトはね、変わらず、内容はどんどん更新されていく。うん、選手もやっぱり練習すれば上手くなりますから、上手くなってきたらこういう設定を付け加えるとかね、やっていって更新されていった方が、これはいいと思うんですね。うん。で、もう一人宮崎先生のコメントなんですけれども、今年卒業した選手たちは基本の四角パス練習を毎日やるのですが、トラップミス、パスミスが5、6人1グループの中で1回3分、3回起きたら、連帯責任で全員でジャンプ5回というルールを自分たちで考えてやってましたと。うん、宮崎先生はサッカーの先生なので、サッカーの、ね、トラップミス、パスミスがまあ時間内に起きたらまあ罰ゲームみたいなね、ルールを生徒たち自分たちで考えてやってましたと。土のグラウンドでデコボコもあり、結構難しいのですが、単調なパス練習を正確性や緊張感を意識して、技術の向上に取り組もうとする彼らの考えたメニュー、ルール設定です。で、これを見たとき、一気にボトムアップが進んだ気がしました。というね、素敵なコメントをいただきました。宮崎先生、ありがとうございます。で、この二つのコメントで、私がね、なるほどなと思ったことは、まず一個は、時期。まあ、時期というか、選手の習熟度ですかね、によって取り組むことは、変えていくべきだというのが一点。もう一つは、その変化をですね、子供たち自らが考えられると、さらに良くなるっていうね、この二つですね、取り組むべきことは時期によって変わると。で、その変わる内容は子供たちに決めさせた方が良さそうだという、この二点。これを私は、昨日のコメントから学びました。まあ、指導者が状況を見極めて、練習メニューを作り、課題設定をするっていうのは、まあ、基本ですし、大切なんですが、できればここを子供たちに任せた方が良いのではないかっていうのが私のね、考えなんですね。で、まあ、生徒が練習メニューをいじるってことを言うとですね、まあ、指導者が考えるほどね、いい練習メニュー、凝ったメニューは出てこないよとか、そんな単調なことやらせてもね、意味がないんじゃないかって考えを持つ方が、多くいます。私もたくさんそういうこと言われました。で、確かにその通りかもしれないですよね。単純すぎるものしか出てこないと思いますね。うん。1対1をね、強くしたいから1対1の練習やろうとかね。うん。体力足んないから走ろうとかね。うん。確かにその通りかもしれないですよ。ドリルとしては単調なものかもしれないし、まあ、最近はスマホでね、情報収集できるから、生徒たちもいいね。一流の練習メニューなんていくらでも引き出せるよと いう、まあそういう考えもあるんですけど、まあ結局競技経験がね、浅い子供たちからは、確かにアイデアというものはたかが知れてるかもしれない。数十年ね、バスケットに、サッカーに取り組んでいるあなたとは、それは知識の違いはありますよ、絶対。だけども、子供たちが自分たちでこういう設定でやってみようぜ。よっしゃ、それでやろうっていうふうに決めた練習の最大の利点は、夢中ってことなんですよね。夢中でできるってことなんですよね。まあ他人の決めた限界っていうのは超えられませんけれども、自分が決めた限界は超えていけるものじゃないですか、人間って。ね。他人にこれやりなさいと。ね。これこれこうでこうだからこれやりなさいって言われたことよりも、自分でこれをやるぞって決めた時の方が力強くいけるでしょ。だからそれと同じで、本当に素晴らしい練習内容、本当に素晴らしい練習ドリルだったとしても、まあ言われたからやってるという、そういうまあ努力、修行、そういう感覚でやってるものよりも、まあ、本当にシンプルだったり、古臭いものだったり、まあ時代遅れだったり、なんならね、なんか間違ってるね、やり方だったとしてもですよ。しても、もうこれ本気で夢中でやってるというものには結局かなわないんですよね。そっちの方が上手くなるんですよ。もう競技レベルが本当に上に行ってね、大学生のトップクラスとか、ね、社会人、プロ、代表、まあ、そうなってくると話は違うのかもしれないですけど、でも私根本は違うと思ってて、やっぱり自分の内側から発信された夢中ってものにはね、かなわないのかなと思うんですね。だから、まあやっぱり選手たちが夢中になれる仕掛けっていうのをしていきたいなというふうに思いました。私のね、今日の、気づき、昨日のコメント欄を読んでの気づきは、まあ努力は夢中に勝てないということで、どんどんこう子供たちのね、自己決定を促していく、そんなコーチングができたら、素晴らしいなというお話でございます。ということで、今日のね、話の、まあ、参考文献、私この放送をね、ラジオを撮って参考文献をね、基本的にこう紹介してるんですけども、今日は、広島観音サッカー部はなぜ強くなったのかというですね、畑君雄先生の、畑先生が書かれた本じゃないんですけど、畑先生のことを取り上げられた、伊藤さんという方が書かれた本がありまして、これ、面白い文、新書か、新書本であります。もし、興味ある方はね、このチャプターのリンクからぜひぜひ読んでみてください。ということで、グッドのボタン、そして、コメント、そして、いいね、チャンネル登録か、で、応援してくださると嬉しいです。ぜひともですね、また明日の放送でお会いしましょう。ボイシーの方でチャプターを区切りますので、ちょっとだけ待っててくださいね。お手元そのまま。ありがとうございます。ということでですね、ボイシーの方ではいただいたコメントを読み上げるということで、引き続きお話をしていきます。昨日の放送、練習は変化のある繰り返しということでお話をしてきましたけれども、それに対して、コメントをいただいております。昨日の放送まだ聞いてないよという方はね、ボイシーのこのチャプターのリンクに貼ってありますので、合わせて聞いてみてください。先ほどいただいた、コメントを読んだのは影島さんと宮崎先生なので、平田さんからですね、おはようございます。捨てる勇気、まさに今これを選択する必要に迫られてますと、練習試合をすると教えてあげたいことが多く身につきます。多く目につきます。わかりますね、これね。その時に特化した練習を実施して習得してほしいと思ってましたが、今回の話を聞いて、その考え方は再考した方がいいかなと感じましたということで。ありがとうございます。まあ、自分の、まあ、直感に信じて、指導していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。中堅さん、ミニバスだと毎月のように未経験の子が入ってくるので、練習が基礎練習ばかりになってしまい、うまい子の成長が止まってしまうのではないかと悩んでいました。質を高めることの重要性を伝え、意識づけしていきたいと思いますということでね。まあ、この状況をその上級生の子たちにどう思うって、こう、どうしたらいいと思うって投げてみてもいいかもしれないですよね。ミニバス、小学校高学年になったらいいアイデア出るかもしれませんね。やってみてください。最後はトライさんですね。やるべきことが絞られてきました。あと20日間精進の繰り返しを図りますということで、ありがとうございました。まあ、大会が近いということなんですよね。ぜひぜひ、応援しておりますので頑張ってください。ということで、ありがとうございました。冒頭お話ししたように、この放送、今日からですね、実験的に他の、ポッドキャストでも配信、マルチ配信しております。それから、インスタグラムで原稿ということなんですけど、この文字をですね、ブログだとか、あとフェイスブックとか他のところでも、発信していければなというふうに思ってますので、ぜひとも、いろんな形で、あなたのね、一番読みやすい、聞きやすい形でですね、私の発信に触れていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。ということで、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。